コーツ、今日はまあ体のいろいろな問題について。はい、皆さん元気ですか？ビギナーポッドキャストではシリーズにしてちょっと話してるんですけど、このポッドキャストでちょっと話してなかったですね。少し前ですが、奥さんの弟家族が東京に来ていて、僕たち の家にいて、7人で弟と弟の奥さんとその子供2人プラス僕たち3人で7人で、10日ぐらいですけど、2週間弱ですね、生活して生活っていうかドタバタしている時は大丈夫だったんですが、ドタバタした直後ね、もう最後の日ですよね、弟たちが帰る当日ですよね朝空港に送っていく時にめっちゃ具合悪くなって、実はその時弟たちを送った後に知り合いの人に会う、友達みたいな人に会う予定があったんですけど、それをキャンセルしました。僕がなんかこう人に会う予定をキャンセルすることって本当に珍しい。多分10年間で1回か2回しかないぐらい珍しいことなんですが、しかもそれが僕の理由ってことがね、僕の病気の理由っていうのがね、本当に珍しい。めったにないですね。だけどちょっとこう本当に残念ながら、でその病気は風邪ですよね。風邪ひいちゃって喉痛くて鼻水出て咳が出て、なのでちょっと人にうつすのもね悪いから、でそれから1週間ぐらいですかね、やっぱり鼻水が出て、でもレッスンをするには問題がないぐらいだったんですけど、それでですね、そのほとんど同じぐらいの時に足が痛くなったんですよね。足の甲ですね、足の甲と言います。英語だと足ってそのレッグとフットとあるじゃないですか。だからその言葉が単語が違うからどっちって分かるけど、日本語って不思議ですよね。足っていうとどこなのか全然分かんないでしょ。で漢字は違うんですよね。いわゆるレッグの漢字とそのフットの漢字が違うんですよね。でも両方足って読むんですよね。信じられないですよね。これは本当に信じられない。なんでこんな紛らわしくなっているのか、ね、僕はいつも日本語は素晴らしいと言いたいですけど、こればっかりはねちょっと違う言葉にした方が良かったんじゃないのと思うぐらい、もちろんね専門的な言葉はいろいろあるんですよ。でも一般的に話すときに足が痛いんですって言うとどこってなりますよね。太ももなのかふくらはぎなのか膝なのか、膝だったら膝っていうかな、太ももだったら太ももっていうかな、ふくらはぎだったらふくらはぎって言うんですかね、足首とか。でもその足の裏とか足の甲、そういう言い方をします。足の裏っていうと靴を履いている足の裏なんですよね。でも多分その外国人の人にとっては足の裏っていうとその太ももの裏とかね、ふくらはぎの裏とも想像してしまうかもしれないですね。でも日本語で普通足の裏というと、土を踏む、アスファルトを踏む、靴を履く足の裏。裏があるんだったら表があるということで、僕には裏も表もないんですけどね、もちろんですよ。裏の顔とかないですよ。裏の顔はヤクザ、表の顔は日本語の先生。もしくは表の顔はヤクザ、裏の顔は日本語の先生かもしれん。僕の場合はね。これ僕の日本語の先生スタイルってどう考えても表っぽくないでしょ。裏ですよね、どちらかといえば。日本語の先生たちを並べて誰が表ですか誰が裏ですかというと、分かるじゃないですか。僕以外の裏はのりこ、きみ冗談ですよ冗談。のりこさんもきみさんも表、きみちゃん裏だな。のりこさんは表と 言っていいと思う。もうキミちゃんは裏です、確実に。はい、キミちゃんと僕だけかな。でも分かんない、キミちゃんは自分のことを私思ってだよ、てっちゃんやめてよとか言うから、多分ね、あの私すごいでしょと、まあ、自分で自分のことをすごいというやつは大体裏ですよね。はい、まあまあまあ、とにかく足の裏、そのと足の表とか言わないけど足の甲ですね、左足の甲が痛くなったんですね。あ、言ってしまった、僕のプライバシーを。いや、言わない方がよかったな。大体ね、こういうあの個人情報はあんまり言わない方がいいですよね。例えば僕がね、左足の甲が痛いんですとか言うと、僕のことを嫌いなやつがね、僕に会った時にその踏むかもしれないね、足の甲をね。やっぱり言わない方がいいと思いますよ。例えばあの食物アレルギーとかね、もし僕がそばアレルギーとかだったらね、あの誰かが僕を殺したい時にね、あのそばをこう食べさせてね、あ先生これはラーメンですから大丈夫ですよとか言ってね、うん美味しいですねこのラーメンとか言って、数分後にあ息ができない、ふっふっふっふ、簡単でしょ。だから言わない方がいいの、こんな足の左足の甲が痛いとかね、誰が踏んでくるか分かったもんじゃないですよ本当にね。こう男だけを警戒すればいいというわけではない、女かもしれないでしょ。暗殺者、アサシンは女のことが多いですよね、むしろ映画の中ではね。で、ああ鉄平先生あなたのことを尊敬しています、プスみたいな、ハイヒールを履いて、ハイヒールで僕の左足の甲をポンと踏んでね、うわー、もう歩けない体にして、先生はっはっ、これであなたは歩けない、でも僕はいや歩けなくてもポッドキャストは撮れるしレッスンはできるし全然関係ないですね、ヒヒヒヒ。まあ左足の甲が痛くなって、それでまあ病院に行ったんです。でまあなぜ病院に行ったかというと、まああのなんでかな、なんかね急に痛く、さらに痛くなったんですよ。ある日急に痛くなって、うわー死ぬーって言ったら、子供がねパピ大丈夫って言って、本当に死ぬかもしれん、まあ僕は半分冗談だったんですけど、子供は泣き始めて、死んじゃダメ死んじゃダメパピーと、ちょっとかわいそうなこと言ったと思ってね、いやいや死なない、これ本当に冗談だったから大丈夫だ、大丈夫だけどちょっと今から医者に行く、ついてきてくれと言って、まあ普通に歩いたら、まあ5分ぐらいの場所にあるそのまあ、整形外科っていうのかな、整形外科でいいのかな、はい、ちょっとそのいわゆる体の中、内科じゃなくて外科っていうんですね、骨とか筋肉とかね。で整形外科に行きました。まあ子供と一緒にまあ10分ぐらい歩いたかな、本当は5分ぐらいなんですけど、ちょっとゆっくり歩いて、痛い痛い痛い、助けてくれ。子供がね、すごく優しかった。びっくりするぐらい。僕の子供は結構、看護婦とか、看護師か、看護師とか、医者じゃなくてね、看護師とかに向いてるかもしれない。本当に、病気の時に優しくしてくれる。ね、そして、まあそこに行って、いわゆるレントゲンですね、X-ray、レントゲン取って、まあ大丈夫だと、折れてない、ね、でもなんか変なこと聞かれました。痛風じゃないですかとか言われて、痛風っていうのはこれまた病気の名前なんですけど、痛い風邪と書いてね、痛風、まるで風ね、このまあ風が吹いてますよね、外風が当たっただけで痛いというぐらい痛いと、そういう病気、まあ英語でなんていうかちょっと分かんないけど痛風ですね。で、痛風じゃないですかって言われて、いやいや多分違うと思います、エビとかたくさん食べますかって言われて、まあたまに、まあでもエビとかね、なんかそのビールをたくさん飲んだりエビをたくさん食べたりするとやばいと、あの痛風という病気があって、ビールたくさん飲みますかって言われて、いや、まあ、あんまり飲まない、ハイボールですね、ハイボールだったら大丈夫ですかねみたいな。まあまあ、ハイボールはね、ウイスキーでしょ。ウイスキーはね、 比較的大丈夫らしいです。比較的ね、飲まないのが一番らしいですけど、ビールが一番悪いと。ビールをたくさん飲んだりエビをたくさん食べたらダメだと。気をつけてくださいね。これを聞いてる人いるでしょ。ああ先生、僕はエビが大好きです、そしてビールが大好きです。やばいですよ、危ないですよ、気をつけてくださいね。なんかまあ他の食べ物もどちらかというとちょっと肉とか海鮮とかちょっとこうリッチなものね、ちょっと高いものですよね。いわゆる贅沢病とか言われたりして、贅沢な食べ物を食べ過ぎるとなると、ね、なんで気をつけてください。贅沢な食べ物ばっかり食べてるね。だから僕は聞かれましたよね、贅沢な食べ物たくさん食べますかと言って、いや先生僕が贅沢な食べ物をたくさん食べるように見えますかと、ね、そんなに太ってないし、むしろ僕が金持ちだったらこんな小汚い病院に来ないですよと。まあ私立病院とかじゃなくて、そこはいわゆる保険が使える、国民保険が使える、まあ比較的いわゆるマネーコンシャスマネーコンシャスというか、まあエコノミカルな病院ですよね。節約するためにはまあいい、もちろんいいですよね。賢いですね。エコノミカルって賢いという意味ですからね、おそらく。お金を無駄にしたくない人たちが行く場所、もしくは無駄にする金がない人たちが行く場所で、まあ僕もそうです。無駄にするほど金はないので、そこに行って、まあ痛風、まあ一応チェックされました。でも多分痛風でもなさそうだと。原因不明、結局分かりません。なので湿布だけもらってね、湿布っていうのはなんか貼るやつですね、ステッカーみたいに貼ってちょっと冷たくなるやつね、気持ちいい。で湿布貼って、まあ次の日になるとちょっとなぜか良くなってて、でまあ3日間ぐらいかな、3日ぐらいしたらまあまあかなり良くなった。良くなったんですが、今度ね、そもそもなんか2ヶ月ぐらい前から僕はなんか右手の手首がずっと痛かったんですよ。でそれがなんか左足が痛い時はなんかそっちにこう気がいってて、あんまり感じなかったんですけど、左足が治った途端右手がとても痛く感じたんですよね。でこれはいかんと思って、また子供と一緒に整体、今度は違うやつですね、いわゆるフィジオセラピーってやつか、整体に行きました。整体は僕の家から歩いてまあ5分、まあ5分ぐらいかな、僕の家から一番近いコインランドリー、奥さんの弟家族が来てた時になんか天気が悪くて、もう何度も何度もコインランドリーのこの乾燥機を使いに行ったんですよね。でその隣のビルですね、僕は同じビルと思ってたけど違います、隣のビルです、そのコインランドリーの隣のビル、まあ僕の家から歩いて5分ぐらい、自転車だとまあ2分3分ぐらいで、そこに行って、見てもらったんですね。そしたら、まあよくわかんない、結局ね、こういうのよくわかんない、原因とかもよくわかんない、まあいろいろ質問されて、まずね、なんかこう運動する仕事ですかと、いや全然違う、話してるだけ僕は正直言いましたよね、お仕事はなんか運動とか体を使った仕事ですかって言われて、いやいや全然、話すだけひたすら話すだけです、口だけ、頭を使ってるのかもよく分かんない、本当に口を動かしているだけですと、ね、まあ本当はね、いや脳を使う仕事ですとか言いたいけど、正直言って僕が今脳を使ってるかも うかがわしいじゃないですか、どう考えても。明らかにこれ脳を使って話してるような内容ではないでしょ、はい、いや本当に、日本語学習者のためにはねいいんですよ、こういうのは。でも明らかに脳を使ってる、まあだからいつも言うように、もし僕が皆さんのね、この言語母国語でこんなこと言ったら誰も聞いてくれないの、本当に。これは日本語学習者で皆さんがちょっとこうある意味こう魔法にかかってるわけですよね、ある意味この日本語学習だからなんか価値があるようなものと思ってね、 これを聞いてくれてるわけですよ。でも実際の価値なんて何もない。まあでも実際そんなもんでしょ。例えばね、ポテトチップスとか全然価値ないはずですよ。食べない方がむしろいいのに、でも大人気ですよね。世界中で何兆円というお金が毎年毎年ポテトチップスに使われているわけですよ。コカ・コーラだってそうね。ペプシでもいいけど、コーラだってそう。まあ言ってみれば、全てのものがそうでしょ。ほとんど全ての人気の商品とか、マクドナルドとか、まあ、あんまり敵を作りたくないんで、コカ・コーラとかマクドナルドとか、そういう特定の会社の名前とか言わない方がいいですね。やめましょう。まあとにかく、そんなにね、この、なんていうかな、栄養があるわけでも、なんか体にとって役に立つわけでもないはずが、まあ大人気じゃないですか。なぜ？わかんない。わからないんですよ。僕たち人間のこのわからなさ、わからないことをわかっているぐらい。いやー、不思議ですよね。人間というのは不思議な生き物です。犬とか猫とかだったらコカ・コーラ飲んだりポップコーン食べたりしないわけでしょ。コカ・コーラ飲みながらポップコーン食べながらアメリカのくだらない映画をまた言ってしまった。ダメダメ、やめましょう。どこの国のくだらない映画とかは言わない方がいい。いや、世界中にあるくだらない映画は。アメリカだけじゃない、もちろんアメリカが一番多いけど、まあ、とにかくね、くだらない映画を見ながらポップコーン食べながらコカ・コーラを飲む、最高じゃないですか。最高でしょ。意味はないけど、体にとっていいとは言わないけど、でも最高じゃないですか。日本語コンテンペもそんな感じで、それで十分です。で、まあこうやって口を使うだけの仕事ですと言ったら、ああそうですか、じゃあなんか運動しますかって言うから、まあジムにたまに行ってなんかたまに数十分やるぐらいですって言ったら、よ、それはまあ運動ですよね、ね、と言って、まあ彼が、まあその整体師さんが思うに、やっぱり僕のジムでの運動の仕方が問題だったかもしれない。まあベンチプレスは僕はやらないけど、まあベンチプレスみたいなね、運動をするんですね。この胸の筋肉のために。そうすると、やっぱり手首がちょっとこう、変な風になってるんじゃないかと、彼が推測するにはね。で、僕もおそらくそうだと思う。すべてはクソジムのせいですよね。僕はこのポッドキャストで何百回言ってきたんですよ。本当にジムなんて絶対行かない方がいい。本当に。絶対やめた方がいい。筋トレなんかやっていいことなんてほとんどない。やらなかった方が良かった。もう、これね、もう分かってたの。やんない方がいい。でも奥さんが何回も行け行け言うし、イタリアンマッチョの生徒も先生行った方がいいですよとか言うから、あいつらのせいなんですよ。本当に本当にあいつらのせいなんですよ。もうイタリアンマッチョ何人かいるけど、で、あとはまあ他にもマッチョ、最近はね、もうなんか気がついたら僕の生徒意外とマッチョが多い。新しい生徒スイス人ですけど、なんかマッチョだった。なんか一番最初のレッスンの時気がつかなかったけど、ちょっと待てよ、こいつマッチョだなとまあこいつとか言って悪いけど、いやなんかね、気づいたらマッチョだった。なんていうかな、このスカイプみたいな、まあ今 Teams を使ってるけど、 Teams とかで話してると、なんかね、なんか設定によって、例えば多分最初のレッスンとか顔が大きく見えてたんですよね。この顔だけが見えてたし、まあ結構話に集中してるから体とか全然こう気にしてなかったんですね。まあ首が太いなぐらい思ってたけど、まあ、あんまり気にしなかった。でもなんかこの前ちょっといつもよりも少し遠くにこういるというか、まあカメラのセッティングかなんか分かんないけど、そしたら、え、マッチョだなと。イタリアンマッチョと同じぐらいマッチョなんじゃないの。スイスマッチョじゃスイスマッチョだと思って、まあスイス人の生徒一人しかいないからちょっとまあ思い当たると思うんですよ。まあ聞いてる生徒さんはね、いいんですよ、全然マッチョでいいんですが、やっぱり全ての人がマッチョになれるわけじゃないんですよ。これは本当に、これ全ての人が金持ちになれるわけじゃないと同じぐらい多分真実です。いわゆる才能が必要。そしてこの世界はかなり不平等、 才能がある人とない人がいる。で、ムキムキになる才能は僕にはないんです。まずムキムキになるための手首がない。ここに気がついた。関節がないんですね。関節はあるけど、そのムキムキになるためには強い関節が必要なんですよ。で、僕やっぱり膝とか肘とか手首とか足首とかが弱いの。で、それでまあ本当にね、筋肉がつくほどの負荷をかけた運動ができないんですよ。本当に。だからむしろやらない方が良かった。本当に。というわけで、もうやめたい。もうやめようと思う。まあ少なくとも1ヶ月ぐらいはいけない。まあ理由は大分に行くしね。理由は大分に行くし、あと手首もこうやって痛いから、ちょっとね、しばらくジムには行きません。よかったよかった。本当にジムなんてね、行かない方がよかった。ジム行ったからこんな目に遭う。信じらんない、本当に。誰だ、僕をジムに誘ったのは。ね、誰だ、僕をジムにおすすめしたのは。もう、その人たちみんなで僕の手首に謝るべきです。先生。先生の手首、本当にごめんなさいと。本当ですよ。本当本当。やっぱね、朝起きて、まず、トイレに行ってね。いや、別にトイレで、まあ、多少右手は使うけど、別にそんな重いものは持ち上げないんで大丈夫ですよ。そういう話じゃなくて、トイレに行った後に手を洗いますよね。で、僕の家の水道ってちょっとこう、なんていうかな、持ち上げタイプなんですよ。なんかこうひねるタイプじゃなくて持ち上げるタイプね。それが痛い。朝起きてまず水道で水を出す時に手が痛い。これ嫌ですよ。で、その後コーヒーを作るんですけど、ケトル持っただけでちょっと手首痛いんですよね。そう。もう情けないですよね。本当に。で、ペットボトル開けるときも手が痛いし、子供をちょっと頭をこつくときも、まあ。手が痛いし、とにかくね、もうね、無理。本当に。だから、ちょっとね、しばらくサポーターを巻いて、ちょっと手首をね、休ませてるんですね、はい、というわけで話は長くなりましたが、僕はちょっと整体に通ってます今。というわけで次回はちょっと整体の話をもうちょっとしたいと思います。それではまたね。